苦難の目的という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。イスラエルがエジプトから出て40年間荒野でいろんな訓練を受けました。その苦難というものは目的があったんです。その目的を今日の本文にはこのように言われます。あなたを試み、16節見るとついにはあなたを幸せにするためであった。皆さん、神様は良き神様です。いつも私たちを幸せにするためにいろんなものを導いてくださいます。だから失望しないで、いつもこのどんなことが私たちの中で起こっても、これは全てついに幸せにするためである、ね、良くなるためである、ヤタブということを使ってるんですよ、ね、ヤタブ、全てを良くなる、神を愛する者、全て神様が益として働かせてくださいます。第一番目は苦難の目的の中で、神様の御言葉を失うことがないように、神様を忘れることがないように、十一節にはこのように言われます。気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟と守らず、あなたの神主を忘れることがないように。どうして人が忘れるんですか、神様を、ね、これ十二節に食べて満ち足りる時ですよ。まだ立派な家を作る時です。まだ金銀が増して財産が増える時、心が高くなってるんですね。そしたら神様を忘れてしまうんです。この自分の手の力がこの富を築き上げたとそのように思うからです。それがないように、神様が40年間彼らは厳しい訓練の中で導いたと言われます。神様が彼らを愛するから、彼らがこの神様の主権、神様の力、それを認めて神様を忘れることがないように、神様の御言葉を守り行うように、主がそのように導いてくださいました。神様を御言葉によって生きる人が一番幸せな人です。一番価値ある人生であります。これはモアブの平地でイスラエルが40年になってこの出エジプトした人々の第一世代は全部死にました。次世代たちがそこに集まっていったんです。その次世代の人々にモーセがこのような説教をしたんです。あなた方は絶対この約束の地に入って立派な家を建てて金銀が増し祝福されても神様を忘れないでよと言われました。神様を忘れたら幸せはありません。神様の恵みを忘れたら約束の地は約束の地にならないんです。ただ砂漠になります。約束の地は神様の御目がそこにあるんです。そしてそこに住んでる一人一人の上にあります。神様の目が皆さんのところにとどまっているのであります。そのことを私たちが忘れてしまったら、ああ自分は一人ぽっちだ、すぐ失望するんですよ。すぐ落ち込むんです。心が砂漠になってしまうんです。神様を忘れるとこのようになりますよ。神様がおられると聖霊様が私たちの中で喜び平安愛を注いでくださいます。天国を私たちにこの中で与えてくださるんですよ。これが皆さん幸せです。この幸せを失うことがないように、神様を忘れると失うことですよ。天国が失う、神様の臨在が消えたら人が 本当に自分を、ね、責めるようになり不幸になる、まだいろんな苦しみがあるんですね。この聖霊がおられると、聖霊は私たちを油のようにこの世の苦しみが入らないようにこう保護する、保護してくださるんです。だから皆さんがこの神様を忘れないように、神様がこの荒野の訓練をしておられるということです。だから皆さんどんな場合でも皆さんは神様を忘れないように祝福します。2番目はこの荒野の苦難の目的は神様だけ頼る人にするためであります。荒野は私たちを低くする場所であります。ああ私はこんなに力がありますよ、もう力があっても周りは全部砂漠よ、何もすることはできないんです。そこにもう栽培もできないし、そこでなんか水があることでもないし、とにかく人間がいくら IQ が260であっても荒野よ、何もすることはできない。神様が天から食べ物を与えて食べるようにしてくださるし、導いてくださるし、まだ毎日毎日この暑さと寒さで守ってくださる。太陽がなくなると寒くなる、夜は寒い、昼はものすごい暑い、それを蜘蛛の柱、火の柱が彼らを守ってる。その守りがあるから神様が彼らと共におられたということを教えたんですね。だからこの中古説を見ると、燃える蛇、蛇があると、サソリのいるその大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地、砂漠ですね、そこを通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させた、そのようにあなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野で、あなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。ああ神様が全てをなさるんだ、神様だけ頼れば神様が一番良い時に全てを成し遂げてくださる、それを信じるように、これは御言葉が私たちを導く。まだ荒野でこのような訓練がありました。だから皆さんが今苦しみがあるのは、この御言葉を皆さんの中で刻んで、ついに幸せにするためであります。まあ、47歳の韓国の幹事さん、もう本当に信仰生活を熱心にされた方、その方が証しをすることを聞きました。彼のおじいさんは避難の生活、625の戦争の時、避難の生活の中でも聖書を手から離れなかったというんですね。その家族はみんな教会に通ってたから、共産主義の人々、北朝鮮の人々から殺された人が多かったんです。だから彼女は韓国が共産化されないように必死に祈りました。それで、ね、改憲令をすることができる大統領、これが憲法で記録されてる。それを不正選挙でもう共産主義の人々が全部野党がいっぱい議席を取りました、盗んだんです。それをいくらその選挙管理委員会を調べようとしても、もう最高裁の裁判官たちが全部そこに座ってるから令状を出さないんです。だからそこに何か確かにそれがあるということ、証拠をつかむために改憲令を出したんですね。それが内乱の罪だと そのようになったんですね。大統領がどうして内乱を起こしますか。大統領は政権を取っている人です。この女性はこの教会の人々と一緒に祈り続けました。蒼天で一生懸命祈りました。しかし皆さん、私たちも祈ってみると分かるんでしょう、神の声が聞こえないんです。御言葉には約束があるけど、どうなるか心配で心配で、いろんな SNS やこのニュース、また YouTube を見るんですね。 YouTube はこのアルゴリズムがあってね、その関連するものを次々こう載せます。ああ見るとはっきり言うんですよ、ね、ああこれはこう解決されますとかね。そしたらああ慰められる。しかし現状はまだ苦しい。だから YouTube にまだ入って、皆さん笑ってる人はみんな同じよ。 YouTube をまだ見る。 YouTube を見てまだその人はもう何の根拠もないのに、もう必ずこうなるとか。それで占いの人までも YouTube に載せるんでしょ、向こう立ちも。それでそれにはめ込むんです。彼らははっきり言うんですよ。何の根拠もないのにはっきり言うんです。こうなるよ、こうなるよ。だからそこにどんどんどんどん入るんですね。それで蒼天の祈りが終わってからはすぐ携帯を見てすぐそこに接するんです。しかし、まあ、19日でしたね。皆さんも結果を見てったんですけどね、ユン大統領が解放されると言ったのに裁判は反対になりました。もう崩れました。心が崩れました。まあ、自分が捨てられたということをそのように感じました。眠れない、もう本当に泣き崩れてずっと泣くんですね。それで真夜中起きて、それで食事もしなかったその人はスレッパだけあって外に出るんです。まあしばらくずっと歩いたらコンビニが出ました。コンビニに入って47年自分の人生の中で初めて酒に手を出すんですよ。酒に手が入りますね。どんな味か自分は今まで味わったことがない。それでそれを持ってこのベンチに座ります。ベンチで座って半瓶ぐらい飲んだんですね。初めて飲んだ酒ですからね、くるくるくるくるくるくる回るんです。それで家に帰って、こういると家全体がくるくるくるくるくる回る。それでこの渦巻っていって横になってしまって、心臓が圧迫を受けますね。それで、もう自分はこのまま死ぬんだと思ったんです。死んでも怖くないとは思ったんですけど、そのようになっていった時に目を閉じていたのに光が、黄色い光が、黄色いの光の色を忘れました。その光が強く自分を照らしました。そこで自分が一度も聞いたことがないこの声、それを体全体に聞きました。それでこのような言葉ですよ。主が言われるのは、私はあなたよりこのユン・ソンニョルを愛している。あなたより私は韓国をもっと知っている。あなたは心が今崩れて傷を受けている。今からメディアより私の言葉に頼りなさい。失望しないで、 私の言葉、頼りなさい。私が一言言うと全てがひっくり返るんだ。見よ、私がやってるのは目に見えないけど、あなたの目に見えないけど、私の手は今動いてる。新しいことをする、ね、荒野で道を、砂漠で川を、私は必ず成し遂げる。私がすることをあなたが、することと違う、あなたの予測とは全然違うことが起こる、ね、だから誰も誇ることがないように、17節、あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げた、のだと言わないように気をつけます。もし今回このようにね、自分たちが思ってて YouTube でこう発信したものをそのままなったら、何を見たんですか。占いの番組をたくさん見てる。心が、信仰が変になっていく。だからもう彼らは何の根拠もない話を番組で作るんです。本当は神様が全てを握っておられます。だからこのように言われたというんで、国際社会が動きます、ね、遠い国から指導者たちが動きます。それでこの国の20代30代の人々が目が開きます。一人が、罪もない一人が苦しみの中で入って20代30代が起こされたと、その話でした。あなたは恐れることはない、落胆しないで、時が来ると必ずことが起こります。あなたは御言葉を据えなさい、御言葉を握りなさい、ね、18節を見ると、あなたの神主を心に据えなさい、主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。だから皆さん、私たちは御言葉から離れないように祝福します。 YouTube や あのようなものを、私もそうです。私も YouTube を見ると、そのようなアルゴリズムでいろんなものが出てくるんです。この、ね、幹事さんが見たこの占いの番組もこう出てきました。私はそれを見なかったんですけど、以前は見たんだけど今は見てないんですけど、十分理解ができる、この女性こと。それでこの女性は主に全部委ねることができました。心が軽くなりました。それで区域礼拝に行って、証しをしたんですね。自分は47年ぶり初めて酒を飲んだ、それでくるくるくるくる回ったとか、それを聞いたこの区域の家族たちが、自分たちも苦しかったからね、全部理解ができて、みんな泣きながら悔い改め祈りました。私たちが御言葉から離れて他のことを信じたことを許してください。皆さん、この苦難というものは目的がある、主だけ頼るように目的であります。主だけ全て解決キーを持っておられます。3番目は、苦難というものは栄光と通じるんです。栄光、イエス様が苦難を受けたと言われますね。ヘブル古書を見ると、キリストは御子であるのに王家になった多くの苦しみによって従順を学ん、イエス様が神様ですよ、神様が人間となって来られた時、多くの苦しみがあったと。反対もされ、罵られて、この苦しみを受けて御言葉だけ従順していった。 神様の御言葉はいつも聞いて従順しました。皆さん、この苦しみの中で私たちは御言葉を学ぶんです。多くの苦しみによって従順を学びます。それで完全なものとされます。皆さん、この苦難、患難、苦しみ、それにあった時、この言えもない喜びと思いなさい。これは私たちに忍耐を与え、忍耐が完全なものにするのであります。それでイエス様に従う者すべての人々に対して常しえの救いをお与えになるものとなったと言われます。だから人は従順を学ぶ時に臨在があるね。臨在があると周りの人々が影響を受ける、ね、皆さんが従順を学んだら、もう到底従順できない、その苦難の中で従順を学んだら、皆さんの中に臨在がある。主の臨在が人を引き寄せるんですよ。皆さん、日本にリバイバルが起こるとき、皆さんは千人ずつ担当する皆さんとなるように祝福します。そのためには臨在が必要よ。臨在がある人はね、こう立っているとすぐ、あの人、主が共におられるんだ、言葉の中にも賛美の中にもすごく主の臨在があって、心が感動を受ける。人数じゃないんですよ。わずかな人でも主の臨在がある人のところに主の救いが、主の引き寄せが起こるのであります。だから、ユン大統領は子供の時、自分の願い、将来の願いが牧師と書いて、英楽教会、この長老教会の中で一番大きい教会の日曜学校の記録の中で彼の記録がある。彼の名前と、私は将来牧師になりたい、ユン・ソンニョルと書いてある、このメモ字が。しかし彼はお酒が大好きでした。それで周りの人間関係の友達を作ることが大好きでした。検事もなって、署長もなって、大統領にもなったけど、そのままでは用いることはできない。だから、ね、牢に入れます。ヨセフが大きな夢持っていって、その夢を成し遂げるために牢に入るんですね。大目をいっぱいかぶって、それでその牢、小さな部屋です。小さな部屋で、私は聖書を読みたい、もう以前神様に自分の願い、私は牧師になりたいということを思い出したんですね。その中で聖書を読みたい、それで金次郎先生に聖書を入れてください、聖書を送りました。この聖書を読みながら、いっぱい泣きながら悔い改めたんですね。その中で、ね、生まれたのが20代30代です。失礼なんですけど、40代50代は希望がない。20代30代は後で、この日本の20代30代と一緒に宣教師になります。イスラエルまで宣教するようになりますよ。だから20代30代が今起こされてる、火のように起こされてるということで、ハレルヤ。それで彼らが今試練を通ってるんですね。信仰の試練ですよ。 その幹事さんも同じですし、国のために祈ってる人々は試練がある、ね、あ、なかなか変わらない。信仰の試練ですよ。この試練は火を通して精錬された、うん、精錬されてもうなお朽ちていく金よりも通って、ね、深いところに金があるんでしょ。たくさん火を通ったら純金になるんですよ。皆さん、信仰の試練は私たちを純金のような信仰を与えてくださいます。そうするとどんな環境あっても主を忘れることがありません。一番主を忘れるようになるのは豊かになった時です。だから聖書もこのように言われるんですね。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や、羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物がみんな増し加わると。どうして神様を忘れるかというと、心が傲慢になる。これは私がしたと思うからですよ。あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、こういうことがないようにアラノの訓練があるって、ね、そうすると心の悪化が純金になります。変わらない、変わらない信仰。神様がどんなに私を祝福しても、どんなに私たちに物がなくなっても関係がない。主をずっと信じ続ける純金の信仰が私たちの信仰になります。主が願っておられるのはそれですよ。皆さんと私をいっぱい祝福したいんです。主が、富が移動します。富が移動する理由は、ね、宣教のため、この宣教師たちを送るために神様が今富を移動しているんです。悪い者の富を今宣教しようとする人々の手に与えてくださるんです。その時私たちがこの富が増し加えても、立派な家を建てても、立派な車を買っても、心が一つよ。これが魂が恵まれることであります。そしたら全てが恵まれるんです。健やかになります。だから皆さん、このように神様が、苦難の目的、私たちが絶対どんな環境でも主から離れない、主を忘れることがないように、神様がこのように荒野で試練を与えたんだよ。そしたら彼らを神様がついに幸せにするということです。幸せは何か、イエス様から離れない心であります。いつも聖霊様が共におられて、主の臨在がいつもあって、ね、ああその人の周りに主の臨在がある、その中に主がおられ、いつも主と共に生きるその人になるんです。その人は、ね、自分のこの下にいろんなものがいっぱい与えられても、目はいつも主に固定してる、主だけ見てる。皆さんも主だけ、主から目が離れないように祝福します。祈りましょう。主の御言葉を思い出して、苦難の目的はあなたをついに幸せにするためであった。幸せは何か、主を忘れないことです。どんな時にも主を忘れないこと、そうすると皆さんの中で主の臨在があって、主が皆さんを通していっぱい人々を呼び寄せます。物質も金銀も寄し寄せます。 立派な家も建てるようにしてくださいます。そのようにしてもいつも彼の目は主を見るんですよ。主のために従順していくんですよ、ね、選挙のために用いられるんですよ、皆さん主よ私を用いてください。祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。